猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第81回始まります。
はい、始まります。よろしくお願いします。
はいはい、よろしくお願いします。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。
いやいや、寒いですね本当に。
いや寒いですね本当に。
もう体動かさないと
身に染みます、ね、動かさないとダメですね本当。
あ、すいません。じゃあできるだけ短くいきましょうか。
いきましょう。はい、
はい。でも外も寒いでしょ、そっち札幌は。
そうですね、寒いですね。多分マイナスはギリギリ行ってないんじゃないか。行っててもマイナス1度とか2度ぐらいじゃないですかね。
そうだろ
う。うん、
それはそれで辛いよねやっぱりね。さすが北海道って感じなんだけど。
そうですね、マイナスって聞くとやっぱりね、ちょっと北海道って感じしますよね。
うん、
そう、今日は私ちょっとウォーキングしながらの収録になるんで雑音が入るかもしれないですけど、はいはい、申し訳ありません。
そうですね、体動かさないと凍えちゃいますもんね、はい、
そうですね。
はい、じゃあサクッていきましょう。
はい、
はい。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週は、久しぶりにネコペディアのコーナーに行ってみたいと思います。はいはい、それでは今週のネコペディア、はい、猫好きさんお願いできますか。
はい、はい、今週はセルカールレックスという猫ちゃんのお話を少ししたいかと思います。
セルカークレックス、
はい、うん、セルカークレックス、
はい、
ですね。はい、はい、原産はアメリカ、
はい、
毛は短毛と長毛両方いますと、
はい、
体重は3から7キロ。タイプはセミコビータイプです。
はい。
はい。で、歴史や起源は1987年のアメリカに遡ります、はい。アメリカ合衆国モンタナ州のシェルターで、バヒーズという女性が、はい、紐がカールした雑種の猫を見つけました、
はい、
その後この猫はジェリー・ニューマンというペルシャのブリーダーに渡されて、
はい、
ミス・デ・ペストっていうのかな、はい、これ何て読むんですかねという名前を付けられました、
はい、
この名前はアメリカのテレビドラマこちらブルームーン探偵社というドラマがあったらしいんですけど、
はいはい、ありましたね、はい、
ありましたか。私ちょっと知らなかったんですけど、
ずいぶん古い、はい、それはテレビドラマですよ。
あ、そうなんだ。
ずいぶん古いよ多分。
あ、うん、全然知らなかった、うん、そうそう。でそれに出てくる巻毛パーマのキャラクターにちなんでいる猫だと、はい、いうことですね、はい。で後に全てのセルカークレックスの子孫となる猫は、
はい、
翌年黒いペルシャのオスとの間に子猫を見ましたが、
はい、
6匹生まれた子猫のうち半分の3匹も巻き毛で生まれましたと生まれたと言います、
はい
はい。でその後ブリーダーたちの手によってペルシャ、ヒマラヤン、エキゾチックショートヘア、ブリティッシュショートヘアなどの血が混ざり、はい、今のセルカークレックスが作られたと言われてます、
はい。
名前はシェルター近くにあるセルカーク山脈に ちなんで付けられています。
はあ、ははあ、なるほど。
はい、 TICA では1992年、うん、で CFA では2000年に認定された新しい品種で、
はい、
コーニッシュレックス、
はい、
とあと、デボンレックスに続く第3のレックスとして注目されています。
はい、
でなおセルカークレックスは直毛で生まれた場合はセルティックと呼ばれることがあります。
はい、
うん、ということですね。でもって特徴は巻き毛の紐で、この巻き毛は有性遺伝で、
はい、
特に首周り尻尾などに漢字が読めない尻尾などに現れますと、はい、
はい、
で元になったシェルターの猫がロングヘアの遺伝子を持っていたため、セミロングやロングヘアタイプのセルカークも存在します。
はい、
また生まれた時は巻き毛ですが、生後約半年で一度抜け落ちます。そう、これは珍しいですね。
で抜けちゃうんだ、うん、はい、
そうそう。でその後2歳ぐらいになるまでの間に徐々に特徴的な巻き毛が完成していきます。
はい、
セルカークレックスの性格はとても人懐っこく甘えん坊です。ペルシャの猫可愛さとエキゾチックショートヘアのやんちゃぶりを持ち合わせた愛すべき性格ですと。はい、でお手入れは短毛なら1日に1回のブラッシング、長毛なら朝晩の2回のブラッシングが理想的ですと、
はい、
いった形の猫ちゃんになります。
なるほど。
はい、
あれですね、さっき読めなかったから顕著にっていうことですね。特徴的にっていう意味です。顕著にっていうことですね。
顕著ですね、
うん、はい、顕著に現れますということで、
あ、ね、とっても現れる的なことですよね。
そうそうそうそう
すいません。
はい、
そういった感じですね。
途中ちょっと出てきた、TICA とか、なんか出てきましたよね。これって、はい、公認団体品種の CFA とかっていう、
そうです
ね、ですかね。
はい、外国のなんか、はい、あのこの猫に認定しますよとかいう審査がある、はい、そういうその審査、
うん、登録期間って書いてありますね。
うんうんうん、
猫の、
うん、そうなんですね。
うん、
なんか一応この猫にはこれ、目が何色で足がどのぐらいでとか、なんかそういろいろ基準を勝手に決めて、はいはいはい、これで登録しますって申し込みするんですけど、はい、まあ、それに満たないとダメとか、
はい、
なんかいろいろ基準方法があるみたいで、
なるほど、
それの、はい、審査団体ですね。
あ、わかりました。あの今ホームページ見ましたけど、ザ・インターナショナル・キャット・アソシエーションの略で TICA なんでね。
あ、そう、そうですね。
なるほどね。そうそう
そ
う、はいはい、
いつもそれ覚えられないな、はい、
いやいや、わかりました。で、
はい、
そうか。でレックスっていうそのくくりもあるんですか、うん、これだと、
ね、なのか、ね、あのそう、これね、私途中まで、ね、うん、調べたんだけど、うん、なんかよくわからなかったので、
はい、
調べときます、またごめんなさい
いやいやいやいや、ね、なんとかレックス、なんとかレックスのうちの一つっていうふうに途中出てきましたよね。
ね、そうそうなんですよ、
ね、
そう、なんか3種類目の、はい、ってことは、まあ、1種類も2種類目もいるってことですよね。
そうですよね。
そのレックスが、うん、あんま分かんなかったもうちょっと調べときますすいません
いえいえいえ、はい、ということで久しぶりのネコペディアのコーナーでした、
はいね、はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ネコのしっぽ、
はい、それでは今週の本編に行ってみたいと思います。
はい、
今週の本編は、
はい、
子供の頃に買えなくて大人になってから買ったもの、うん、
ほうほうほう。
という話をしてみたいかなと思います。
はい、
はい、
私、
まずは、いかがですか。
はい、私はディズニーランドに行った時、はい、高校生の時にディズニーランド修学旅行だったんですよ。
はいはいはい、
京都ならもう修学旅行だったんだけど、その帰りに東京の方寄ってディズニーランドに行ったんですけど、
はい
はい、あ、ちょっと待ってくださいね、うん、はい、除雪車の音が、
あ
すいません、
さすが北海道ならでは、
ね、そうで、ディズニーランドに行った時に、はい、あの不思議の国のアリスっていうお話がありまして、
はいはい、
それでそこでなんかティーパーティーをしてるんですよね、お茶会を、
はい、
そこでカップちゃんカップママとティーカップちゃんたちの子供たちが出てくるんですけど
はいはい、はい、
わかります？
よくわかりません
なんかティーカップあじゃないや、ティーポットママと、はい、ティーカップちゃんたち、
はい、
があって、まあそれキャラクターなんですけど、そのディズニーランドにその本物が売ってるんですよ、
はい、
本当に、うん、とティーを注ぐポットの、
はい
はい、に可愛い絵がついたポットママと、
はい、
あと子供たちのティーカップちゃんが売ってて、それすっごい可愛くて欲しくて、でもすごい高くて買えなくて、
はい、
大人になってそれ全セット買いましたね。それポットだけでも8000円とかぐらいで、カップが1個2000円とか2000ぐらいで、カップちゃんたちは何人ぐらい買ったっけな、5人とかぐらいに、あと別件で、はい、なんか砂糖を入れたりとかする、はい、壺じゃない、器、
はい、
とかなんだかんだで買って2万とか3万ぐらいになったんじゃなかったっけな、まあ、それはもうなんか買って、あ、で、そうで、最近、ずっと使わないか飾ってたんですけど、お友達がした時にそれ使ったんですよ、そしたら、あの、まあ、ずっと飾っていたので、
はい、
なんか汚れてたらあれだなと思って洗って出したんです。で、最初に1個割りました
そうなの
1個割った上に、なんかパップちゃんがなんていうのかな、ちょっと普通のカップがちょっと上向きになってる状態で、あ、なんて言ったらいいのかな、カップが斜めになってるんですよ、少し。
ああ、はいはいはい。
はい。なので、あの、カップの部分に入る部分、うん、液体が入る部分がすごく小さくて、なおかつ斜めになってるから、水を入れたら、あの、持った時に、ちょぶちょぶちょぶって、横から流れ落ちて、実際入るお湯の量って言ったら30ミリリットルぐらいしか入んないコップだった、そうだったんですよ。だから
実は飲むカップじゃなくて飾っとくカップなんじゃないですか、カップちゃん。
いや、そうそうそうそう、そうだったのかもしれない。でも本当に陶器でできてるし、使えると思って、で使ったんですよね、でも友達に大受けされました。ゴルフじゃ飲めないと、はい、
そりゃそうだよね、はい、30ミリじゃね、ワンショットだもんね。
ワンショットですね、本当に。そう、それ、そう、それがすごい大人買いしたかな、
はい、
うん。あと、まあ、小さい時で言ったら、
はい、
確かなんか200円、当時200円ぐらいで、
うん、
ガチャガチャぐらいの大きさの、
うん、
あのチョコレートが売ってたんですよ、
はいはいはい、
でエッグなんとかってやつで、
はい、
なんかエッグの形だから丸い形をしてるチョコの中が空洞で、 そこの中に、おもちゃが入ってるっていう商品なんですけど、
はいはいはい、
それいろんなシリーズがあって、なんか恐竜シリーズとか動物シリーズとか、はいはい、なんか日用雑貨シリーズとか、はい、なんかそういういろんなシリーズがあって、でなんか欲しくて、あの箱買いしましたね。
うわ、箱買い
箱買いしました。大きくなってから。そう、あと大人買いで言ったらあれかな、まあ小さい時に欲しかったものじゃないけど、
うん、
アイルーっていうモンスターハンターっていうゲームの猫にすごいハマって、それの商品、一時期ハマってる時はその商品出るたびに全部買ってましたね。なんかいろいろなグッズが、文房具とか、なんか日用品、トイレのマットとか、なんかそういういろいろな全てのものが出てたんですけど、
はいはいはい、
一時期ハマってる時はそれ全部大人買いしていろいろ使ってたぐらいかな。特別小さい時に欲しくて大きい時に買ったものってあまり考えてみたらそんなにないかもしれないですね。なんかガンさんあります？
あ、いっぱいありますよ私は
ね、あるからね、この話になったんだろうねきっとね、と思ったんだけど、そう、私はあんまないなと思って。何あります？
あのね、子供の頃欲しかったのは、
はい、
例えばラジコンとかね、おもちゃ。
おお、
ラジコン飛行機ってあるじゃないですか。
ほうほうほうほう。あ、本当にリアル空飛ぶやつ、リアルに
空飛ぶやつ。
ああ、はいはいはいはい、ラジコン
とか、あとカメラとかね。
はあ、
カメラは、まあ、小学校の時は、小学生の時はラジコンで、で中学生になってからがやっぱカメラが欲しくて欲しくて、その一眼レフの、
はあ、はあ、今それをいつになって買ったの？
いや、キャノンの A1 とか A1 っていう型のカメラなんですけどね、うん、いやもうそれめちゃくちゃ欲しくなってね、あの中学生の時に。でもそんなの手が出ないじゃないですか、中学生じゃ。
あ、まあ無理ですよね、もう何万ですもんね。
本体から、まあ、レンズからすると10万以上軽くしましたからね。
あ、そんなにしたんだ。
で当然その小学生や中学生の子には買えず、そんな高いものは。
あ、まあそれはね、さすがに無理ですよね。うん、それ大人になって買ったっていうのは何歳ぐらいで買ったんですか？
いや、で一眼レフ買ったの結局デジカメになってからだから、もうつい 2,3 年前ですよ。もうそれまでずっと買ってなかった。
買ってなかったんだ。
うん、
ラジコンはちなみに何歳で買ったんですか？
ラジコンはね、あの去年、一昨年かな、あの部屋の中で飛ばせるやつがあるじゃないですか、なんか赤外線かなんかで、ね、ラジコンではないんです、正確に言うと。
ああ、あの、なんだっけ、
世界一軽量のヘリコプターあれじゃないですか、ラジコン。
はいはいはいはい、 あのなんか扇風機みたいなついてるやつですよね。
そうそうそう、
なんか下向きに扇風機みたいなついてる、うん、はあ、え、それ買って家で飛ばしてるんですか？
いや、もう今ちょっとお蔵入りですけど。
あ、組み立ててさえいないの？
そうそう、
組み立てはしたの？
いや一度組み立てて、あ、何回か飛ばしましたよ。
ああ、飛ばしたんだ、ちゃんと、うん、
一応
かわいい一応ね、うん、あとは、
あとね、
はい、
ラジコンでしょ、カメラでしょ、
うん、
それかな、何だろうな、なんだろうな、そう、子供の時に買えなくて、うん、で大人になって買ったものっていうと、あと何だろうな、
あ、私一回ドラゴンボールを全巻買ったことがある。
あ
それも大人買いですよね。
大人買いだよね、それもね、
うん、そうそう、
そう、子供の頃
すぐ売っちゃったしな、
そう、大きくなって買ったって、あとなんだろうな、なんかもう少しありそうだったんだけどな、
うん、
ソコン。
ああ、ほうほうほうほう。
中学生の時とかやっぱり買えないじゃないですか。
買えないですね。うん。
あの当時ですら10万以上してましたからね、パソコン。
そうですよね。
それも
買っちゃいましたね。
恵まれた部品が恵まれたような感じではなくて、
うんうんうん、
あれですよ、最終なんかキーボードがちょっと熱くなったような本体だけのものにテレビをつなげて、テレビっていうかまあブランカンつなげてね、
ほうほうほうほうほう、だいぶ古い方、うんうんうん、
だいぶ古い方ですよ。でもそれってやっぱりその、うん、私が学生時代の時やっぱりそれが10万以上軽くするじゃないですか、昔は。ただ
しますね、うん、
今の多分 iPhone 以下の性能ですよ。
そうですよね、きっとね、うん、性能で言ったらね、
100分の1か1000分の1ぐらいの性能なんですけどね、メモリーからしても何からしても、
うんうん、
まあ、そう、欲しかったですね。で結局大人になってから、ね、あの、うん、Mac を買ったと、アップルの。
ああ、アップルのね。うん、あ、そっか、パソコンとかか。
結局そういうね、なんかあれですよね。
あの、うん、
やっぱりその金額的に貼るもの、値が貼るものってなかなか子供じゃ買えないじゃないですか。
買えないですね。
結局大人になるまで我慢してっていう話。
うんうんうん。
ラジコにしてもそうだし。
うんうん。
ブルジョージの子供を持ってましたよ。
ああ、やっぱそうなんだ。うん。
お金持ちが でたまに貸してもらったりとかしてね。
うんうんうん、また人に貸してもらうという気は面白いんですよね、欲しくなるんですよね。
そうそう、欲しくなる。
ああ、そっか。
そういう感じで、ラジコン、カメラ、パソコンとか、うん、そういうその 世代というか年代ごとにだんだん欲しいものを買っていったんです
よ。ああ、
結局大人になってやっぱりそれがどうしても欲しくて買っちゃうんですね。
ああ、
なっちゃいますよね、どうしてもね。
どうしてもね、うん、ああ、そう考えたら私はそういう大きな値段のする物欲っていうのは少し少ないのかもしれないですね。なんかそれより目の前の食欲の方が激しいかも。これ食べたいとか、そうそうそうそう。なんかちっちゃい時特別、うん、
あとあれじゃないですか、あの、自分の働いて稼いだお金で買うんだから文句は言わせんというのもありますよね。
うんうんうんうん。母さんってお小遣いどのぐらいもらってるんですか。
お小遣い、
うん、あ、内緒。
お小遣いね、ね、うん、3万、一月3万5千ぐらいかな。
あー、そのぐらいかなっていうのはどういうことですか。
いや、大体それくらい、毎月3万5千だったと思います。
あ、毎月、うん、はい、あ、それ何、その銀行に入ってるんですか。
あ、いや、だからあの 給与口座からお小遣いだけ残して、うん、あとは家計の口座に移すとかね。
ああ、そういうことか。はあ、
とか他の積み立て貯蓄用の口座に移すとか。
おおおお、そっか、3万5000円だったらね、やっぱカメラとかでもちょっと積み立てしないと。
ああ、そうそう、
あれですよね。それじゃなくてもガンさん飲み行ったりとか ね。
ちなみに猫好きさんお小遣いはどれ。
私はないです。どれくら
いというかないんですか。はい、
うん、ないです。
基本ない、うん、
はい、ないから、なんか、あ、まあでも自分で働いたお金がお小遣いみたいになってるかな。でも基本的にはだいたいそんなに、なんか、あの、決めてるお金はないです。
うん、
うん、なんかすごい働けば1万、うん、2万、うん、3万なる時もあるし、
うん、
ない時はゼロの時もあるし、うんうん、
でもお小遣いずると辛いじゃないですか。
うん、時はなんか食費をどうしてもお小遣いでお菓子食べたいとかなっても買えないから食費からお菓子を買いますっていう感じかな。
なるほど。
なんか自分だけに、はい、自分はいくら使ってもいいよっていうお金は設定してないですね。
はい、はいはいはい、はい、
うん、
うちの場合はもうきっちり毎月3万5000円3万5000円とか決めて、
うん、
あれですね、
やってる感じですか。
やってる感じですね、うん、
いやでもすごいですね、3万5000円か。
全部飲み代に消えてるような気がしますけどね、
まあ、うん、そんな感じがする、きっとガンちゃんは、
うん、
まあでもうち私すごい鬼嫁なんで、
はい、
旦那様の小遣いは3000円ですよ。
それは鬼すぎるでしょう。いくらのかわいそうだよ旦那様
すごい鬼ですよ ね。
せめて1万円とか2万円とかしましょうよ。桁が1つ足りない気がする
いやでも、いや、言い訳はさせてくださいよ、うん、
はい、
あのなんかあの車のローンが毎月すごい多いんですよ、
はいはい、
でそれですごいお金が持ってかれてしまうので、あの彼、はいはい、車のローンが5万来てるから、
はいはいはい、
もうその時点でだから私はなんか彼にお小遣い5万あげてるっていう体なんです。体なんですよ、うちの体では。そうなので、そうそう、3000円しかあげてます。だからもう少しで車のローンが終わるので、そしたらもう少し考えてあげようかなって思ってますけど、それ言ったらなんか旦那さんも、うん、別になんか、いやもう3000円でことよが足りてるから、それ以上いらないからちゃんと貯めといてって言われてます、
いやだってあれじゃないですか、じゃあ飲み会とかはそれ別料金、
飲み会は基本なくて、
うん、
であっても会社からなんか出るんですよね。
ああはいはいはい、よくありますよね、うん、まあ、その職場活性化のためとか、
そうそうそうそう、
ね、っていうんで補助が出るっていうパターンですよね。
そう、それでそれ別件でなんか二次会行くとかってなっても、
うん、
そのうちの旦那がなんか2000円だって、あ、じゃあ3000円だっていうことを話したらしく、
はいはい、
あのかわいそうだから俺が払ってやるって言って、だいたい先輩方がなんか飲み代を払ってくれるみたいなので、なんかいらないって言ってますね。
ああそうか、いやだからごめんなさいちょっと話戻るけど、え、旦那様ってじゃあ、うん、お小遣いは、あのお弁当代とかそういう飲み物代とか、それはお小遣いじゃないんだ、実費生産。
ああ基本、うん、その働いてる時間が工場なのでそんなに長くないんですよ、
はいはいはい、
なのでどうしてもいる場合の時間帯だったら、
はい、
私がお弁当を作ってあげるし、
はいはいはい、
そうじゃない場合は家帰ってきたら食べるので、お弁当代はかからないんですよね、うん、
あ、お弁当代はまず
で飲み物、
はい、
そうで飲み物代は、
うん、
なんか一緒に買い出し行った時に、
うん、
箱とかで飲み物買っといてるので、
はいはいはい、
それを持ってくから、
なるほど、
実質飲み物代は、まあ、食費からなってるので、うんうんうん、彼自身もお金がかからないんですよね、
うん、
で唯一お金かかるって言ったらジャンプを愛読書としてるので、
ああはいはいはい、
ジャンプ代ぐらいで、あとなんか新商品が好きらしく女子みたいな感じなので、はい、なんかこの新商品のチョコ出たとか、はいはい、この新商品の飲み物が出たとか言うとなんかキャッキャ言って買ってるぐらいで、うん、 て。
そうなんだ。
そうですね、たまになんか友達同士でラーメン食べに行くとかってあるけど、はいはい、あ、それでなんか足りないからちょうだいって言われるときは、うん、1000円あげる、
うん、
なるほどね、ラーメン代と、まあ、交通費、
はいはいはい、
で、そう、それ以外でも、うん、
でも基本じゃ飲み会とかないんですか、うん、旦那様。
そう、ないんですよ。だからもう仕事終わったらそこ帰ってくるんです。
わあ、いや、ラブラブ。
いやいやいやいや、違います、違います、そういうんじゃない、そういうんじゃない。
なんで、
そういうんじゃないけど、いやでもだからガンさんとかなんかよくお金が持つなと思って。
いやいや、だから全然持ってないですよ。
もうだってねえ、だって1回に飲み会とか言っても、
まあ3、4000円から4、5000円ぐらいですよね、うん、
しますよね、
うん、
でそれで気分良くなって2次会って言ったら、うん、またさらに使えますよね。もう
大変なことになってますよ。だから
大変なことになってます。マイナスになってますよね。
そうですよ、
月計算で言ったら、うん、いやだから、いやすごいなと思って、
うん、
逆にガンさんの方やりくりしててすごいなと思って。
いやいや
い
や、
いつも感心してます。
もうだから
その、うん、
か過去の貯蓄というか、あのへそくりを、あの食いつぶしたりとかね、うん、ボーナスでちょ
っ
とボーナスが出た時って余分に、あの月々のお小遣いとは別に、
うん、ちょっとくれるんだ、
ボーナス分でちょっとだけくれるとかね、うんうん、あるんで、
はいはいはい、
まあ、そこを取り崩したりとか、もう必死ですよ。だから
、うん、もう大変。私だって優しい、私も優しいから、旦那様ボーナス入ったらプラス3000あげますよ。
あ
優しいでしょ。
いや優しいけど桁が一桁足りないって、そかわいそうだよ。
本当にですよね、
うん、
いやいや、でも私何回も言ったんですよ、車、うんうん、中古でいいんじゃないって、
うんうん、あ、でも新車がいいって、潔癖症、
そう潔癖症だから、でもってなんか人のは嫌だって自分で決めたんで、
はい、まあそれを言う、確かにそうだね、ローンの分をお小遣い入れて考えると、まあまあ
まあ5万ですよ、
ね、
だって、
ね、5万だもんね、確かにね、
そうです、まあ、5万3000円ですもん、
うん、
そうだよ、私頑張ってるよ。いやいや、うん、多分ね、でもね、このポッドキャスト聞いたら多分来週ちょっとツイッターが荒れるような気がする、うん、3000円ってありえないって言って荒れる気がする。
3000円はありえないよ、でもいくらなんでも。
いや、そうですよね、
うん、まあ、でも私ありそうだよ。
でも私あのなんか飲みお姉ちゃんのいるお店とか飲み行くって、うん、
はい、
言わないけど、言ったら私お金あげますから、ちゃんと。
あ、そうですか。
はい、いくらいるのって言って。そういうのはあの優しいですよ、私。
そういうのは逆に優しいですね。うちは全部それ飲み代から何から全部お小遣いですからね。
ああ、そっか、
勝手に飲みに行ってんでしょっていう。
ああ、そっか、そうですよね、
はい、いやもう別にお姉ちゃんのいるところに行きたいとは思いませんけどね。高いから。それは酒、お酒の美味しいとかね、料理の美味しいお店行きたいなとは思うけど。
うんうんうん、
あとカラオケとかね。
そっか、カラオケね、やっぱね、うん、そうですね、ガンさんはどちらかというとカラオケ、二次会はカラオケですもんね。
そうそうそうそう、
スナックという名のカラオケですもんね。
そうそうそう、そうなんですよ。
まあああいうとこだとそんなに高くもなくお金もかからないし、
うん
うん、でもお酒も作ってくれるし、まあ、歌えるし、
そうそうそう、
もうバッチリですよね。
バッチリですよ、
うん、
ってなんか全然あの話題からずれちゃいましたけれども。
ね、まさかの年始まって私たちのお小遣いの話、
ね、お小遣いの話になると思わなかったですね、ちょっと途中で、
ね、 本当ですね。
でもね、確かにね、お小遣い制はしょうがないなと思いますよ。いろんなパターンあるんですよね。その家計で使う分を先にもうこれって決めて、じゃあ例えば家賃がいくらで、ね、あと食費がいくらでって決めて、その分だけパッと例えば奥さんに渡して、であとは全部自分の小遣いっていう風なやり方してる人もいるし、まあどっちが正解かとはよく分かんないんだけど、
そうですね。
でもね、
じゃあ、そうですね、まあ、じゃあ私4月にあれ車のローン終わるから、多分5月、4月に終わるってことは5月まで続くのかな、なんかその辺ちょっとあんまよく分かんないけど、はい、終わったらじゃあ私旦那様に5000円ずつあげることにする
え？いや、ローン終わったらだってその5万円分あげればいいじゃないですか、ローンの。
いやいやいやいやいやいやいや、それはないですよ。5万あげんのはないわ。
それはないわって。
ないです
よ。まあせめて5000円じゃなくて1万円とかにしてあげましょうよ。
いやー、1万ですか？まあ考えてきます。はい。
はい。でもで、ね、例えば旦那様はそのあれじゃないですか、趣味とかないんですか？
いや全くないんですよ。最近だからなんかちょっとハマってるのは、1年ぐらい前からカラオケにハマってて、
はい、
なのでなんか一人でカラオケ行くっていう時はあんまりないけど、
はい、
でも行くってなったら一人自分小遣いから払ってるんですよ、
はいはい、
けど大体私とカラオケ行くからそれは家計費から出すので、
あ、一緒に行けばね、はい、
うん、一緒に行けばいいから、そうですね。そうそうそう。まあでもね、そうですよね。
一般的には、うん、一般的には、だよ。あくまで一般論の話ね。
はい。
年齢、例えば年齢30歳とするじゃないですか。
はい。
それの、かける1000円とかってやると、だいたい3万円ぐらいだよね。30歳だと。
あ、
40歳だと4万円とかね、50歳だと5万円とかって、一般的にはよ、
一般的にはそうなんだ、
うん、
あー、そっか、じゃあ少ない か、
だそれだけ付き合いがあるでしょって、まあ年がいけばいくほどね、若いうちはあまり付き合いがないから飲み代とかがないじゃないですか、
そうですね、
みたいなのはあるみたいですよ。
ああ、そうなんですね、
ただまあそれって、まあ、どこ、じゃあお小遣い、食費も含んでのお小遣いなのかとかね、弁当だから食費含まないよとか、まあ、パターンはいろいろあるんで一概には言えないけれども、
そっか、じゃあちょっと来週か再来週までに皆さんに、大体皆さんお小遣いいくらですかってちょっと聞いてみましょうか。
そうですよね。
そうそうそうそう、で使い道大体どんな感じなのかちょっと教えていただけたら、
そうですよね、
それでもやってみたいかなと、
食費まで含んで例えば いくらもらってるよとかね、
そう、食費は別、
別であ
とこのぐらいとか、
ね、あと そうそうそうそれから飲み会分は別に家計から出してもらってるよとかね、
この内訳をねちょっと皆さんに教えてもらいたいかな。まあ、ちなみにできれば、はい、じゃあ、ね、年齢も書いてほしいかな、何十代って、まあ、大体分かってるけどみんなの、だったらその平均出てきますよね。
そうだよね、
そっか、一応なんか、はい、全然話変わっちゃった、
ね、
はい、
そうだよね、
はい、
はい、いつの間にかお小遣いの話になってしまいました。
はい、
はい、ということで今週の本編は、子供の頃に買えなかったもので、はい、大人になって買ったものの話プラスお小遣いの話でした。
はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。